さて、今回の参議選で大勝しました民主党の小沢さんなんですけれども、あの選挙の前はね、その民主党のいわゆる政治家たちの話を聞きますと、もう今度の選挙で民主党がもし負けるようなことがあったら、ね、小沢さんに責任取ってもらうんですよなんていうふうに強いことを言ってましたが、これ結果裏返してみたら、もう大勝利です、うん、民主党の中は今どうなってんでしょうね、小沢さんをはじめとして。
いや僕はね、そのまさにその政権交代っていうのはやっぱり日本の社会で絶対必要だったんでね、ここまでの状況を切り開いたの小沢さんはね、やっぱり非常に功績大きいと思いますね。
なるほど。
だからその小沢さんはやっぱり非常にそのよくやりましたと思いますね。ただこの状況をどういうふうにそのあの作り上げて政権交代に持っていって、そのさっき言ったあの緊張感あるですね、二大政党にするっていうところの課題の方がもっと大変なんですね。だから小沢さんはまさに今後の国会、臨時国会の中でそれをどういうふうに実現してくるのかっていうことを僕が見たいわけですね。だその時にですね、単なる批判だけになっちゃうと、さっき言ったオンゴールでひょっとしたらそのなんだ民主党はただ批判だけかってなっちゃいますよね。だから非常に難しいんだと思います、うん、だからその全部反対するわけじゃなくて、今の国民が今悩んでることに関して民主党が自民党よりも先にですね、その課題に答えを出して提案していくと、うん、いうことをやっぱりどんどん国民に示していくべきだと思いますね、うん、そうしたら多分民主党も意外にできるんじゃないかって形になると思うんですが、まだ今の段階で未知数だし、うん、小沢さんが総理大臣になるっていうことを多分小沢さん自身もあんまりそこまで思ってないと思うし
想定外ですね。
だとすればどういう人がね、新しいその民主党の中で総理候補になってくるっていうことのイメージもですね、うん、だんだん国民に出していく必要があると思いますね。
あの小沢さんのやっぱりちょっとこうお年なんじゃないかとかね、うん、こうお体の具合がちょっとあのよろしくないんじゃないかっていうのもあったんですけども、うん、その辺はもう大丈夫なんですか、ね、
あの、まあ、小沢さんは多分ですね、この前の体の問題もあったんですが、僕はですねこの前出なかったっていうのはそれだけなのかなってちょっと気になりましてね、多分その次の政権のことも考えてると、やっぱり自分がやっぱりそこですぐ出なくてというそういう意味も配慮があったんじゃないかと思ったんですよ。あのつまり多分今後これから民主党が政権取るとすれば、多分別な人だと僕は思いますよね。だとすればそれに対するその党内論議をしたりなんかして、まさにこれからが民主党にとってもどっと進化する、あの段階になるわけで、それに対しても小沢さんはリーダーシップを発揮しなきゃいけない、多分すごいドラマが民主党が始まるんです。
ちょっと民主党からも目が離せないですね、
ただそのプロセスを、ね、国民に公開してほしいんです ね、どっかの後ろでなんかじゃなくてですね、開かれた形でやはりその新しい指導者がこう決まっていくっていうプロセスを国民と同じようなその体験させてほしいと、国民にもねということになると、自民党も同じようなドラマを作らなきゃいけないだろうし、でもっと国民にこう身近な形で日本の政治の展開をねしなきゃいけない、その役割は小沢さんがもう握ってると思いますね、
はい、永田町カフェ